この時間は北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編から山を朗読で紹介しています。今日は8月11日の山の日を前に特別編でお送りします。県山岳連盟副会長、富山百山委員会委員長の山田信明さんのお話をお聞きください。お相手は浜谷光です。前回はこの富山の百山本のお話を聞かせていただきました。山がどんな風に選ばれていくのか、この内容をどんな風に書いていったのかっていう話でしたけれども、この本が出来上がるまでですね、皆さんどうでしょう、何か苦労話とかエピソードってありますかね。
そうですね、やはり百山を選定してから、
はい、
本にまとめて出版するまで1年くらいしかなかったんですよね。
ま
あ、6月に百山が決まりまして、
はい、
次の年に北海道ブックを出そうということになってました。うん、それでそういう点では一シーズンですよね、
はい、
まあ、夏山、うん、それから秋山、冬山っていうか雪山、それに追われるように、まあ、調査のための参考しないとダメなので、はい、で各界の皆さん何度も通われたんですが、実はこの年夏の時期非常に天候不順でですね、なかなかいい調査参考ができない、せっかく山に行ってもいい写真が撮れないということで、まあ2度3度登って取材したという話も、苦労話も聞きましたけど、
は
い、
そうですか、
はい、やはりそのガイドブックにして出すからにはですね、頭の中でいつも登っている山のことを書くんではダメで、
はい、
現地に行って正確な情報を取ってこないとダメなので、
やっぱりそうですか、はい、普段は皆さんどんなことを考えながら山を登ってらっしゃるんでしょう。
その時その時の、まあ、花をめでたり周りの山も眺めたり、それから、まあ、仲間と会話を楽しんだりしながら登ってるんですけども、そのコースを他の人に紹介するような、そんな、はい、その気持ちとか目で、ね、登ってるわけじゃないですから。
そうですね、は
い、でやっぱり文章にまとめるってなかなか大変なので、で新たに調べるために地元の役所って言いますかね、役場に取材に行った回もありますし、それから山登る時は地形図を利用するので、
はい、
国土地理院の方に出向いてですね、2万5000分の1の地形図の情報を取ったりとかですね、そういうことをした人もいました。はい、
そうですか。で実際ですね、この本が出来上がりまして、まず山田さんはこの本が発行されたっていう時はどんなお気持ちでしたか。
そうですね、これまで今日持ってきましたけど、
はい、越中の百山、
越中の百山っていう、これも北日本新聞社から出た本なんですが、
はい、
昭和56年に出てる、随分古くなって、
ね、
今はもう絶版で不老不本屋に行ってもなかなか見つからないんですが、
そんな貴重なものが、
で、はい、越中の百山という名前ですが123の山が載ってます。
そうなんですね、
はい、でまあ、これは学校の先生方が、調査されて書かれた本なんですが、
はい、
当時はですね、ほとんど登山道がない山がほとんどで、しかも北アルプスの山は乗ってないんですね、これには。
そうなんですか。
そうです、はい、中級、低級、低山、そういったものを中心に書かれたんですが、でそれからまあ30年以上経って今回のこの本ではですね、当時登れなかった山にも新たに登山道ができたり、
はい、
あるいはその加盟団体の会員がその苦労して登山道を新たにつけたとかですね、そういう山も随分ありまして、まあ、そういう点では当時に比べると登りやすくなってますし、それから今回カラーオールカラーでこの概念図もですね、
はい、
相当詳しく調査してもらってます。標高等もですね、国土地理院の最新の標高で表示してますんで、越中の百山以来ようやく富山県の百山の本ができたなっていう、
はい、
みんなで喜んだわけですけど、はい、
その歴史のこの流れっていうのも再認識された、はい、っていうことなんですね。実際に読者の方からの反響みたいなものは感じられましたか。
よくこの本を片手に里山登ってる人を見たとかっていう話も聞きましたし、
そうですか、
それからいやここが違ってるよとかとはそういう情報も寄せられたりして、はい、 山のガイドブックは修正改訂を求められる宿命があるんですが、なかなかその毎年毎年出すっていうわけにもいきませんし、 それで幸いですね、初版が8000部そろそろ売り切れてなくなりそうだという頃に、ちょっとあのそういった寄せられた情報とかですね、あの各回で調べて登山道の状況が変わったところを直してもらったりしてですね、改訂版を出したんですよね、
はい、
それが2017年の4月3日に改訂版を出しております、
はい、
あとあのこの百山の中にはですね、はい、国土地理の地形図を開いてもその山の名前が載ってない山もあるんですよね、いくつか。でそういった山についてはですね、あの地元の自治体の方から申請をしてもらって、ぜひこの山の名前載せてくださいっていうの、それで実現したのもいくつかあるんですよね、
は
い、
そうなんですね、
それからもあの登山道もですね、はい、地形図に載ってない山も随分あります、はい、地図とコンパスは登山の、必需品ですから、そのぜひ正確な登山道を地形図に入れてほしいということで、山岳連盟の方でですね、はい、GPS を使った登山道調査っていうのも最近やってまして、それで少しずつあのそういった登山道が新たに地形図に載せられたりしている山もあります、はい、
そうなんですね、はい、じゃあこの本が発行されたことによって、はい、山また登りやすくそうですね、なってきている、はい、ということなんですね、はいはい、そうですか。ではでは今後のお話になるんですけれども、まあ、そういったことも受けてですね、富山山岳連盟としてはどんなところに力を入れてこれからの活動はされていきたいですか。
そうですね、現在登山ブームでたくさんの方が山に登ってます、
はい、
でそれは大変山岳県の富山としてもありがたいことなんですが、それと同時に山岳遭難も随分起きてまして、遭難事故が減らないということで、登山道の標識ですとか、
はい、
登山道の整備も当然やっていかないとダメだと思うんですが、登山技術の講習会研修会を山岳連盟で毎年やってますので、
はい、
これから登山を始めようかとか初心者の方にぜひ研修会に参加してほしいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、そういった情報はどういったところで。
そうですね、富山県山岳連盟のホームページもありますので、
はい、
そちらを見ていただければというふうに思います。それからと、まあ、いずれこの本もですね、できたら全面的に改訂をしてですね、はい、次の版を出したいと思ってるんですが、その時にはですね、はい、登山ルートのグレーディングといいまして、体力とか技術とか危険度とかそういったものを加味した共通の基準があるんですけども、それに基づいたグレーディングした情報もですね、この本に載せていけたらなというふうに思ってます。
ということで今後も楽しみであります、はい、この夏のシーズン、夏山ですからね、皆さん多く登ってらっしゃるかと思いますが、安全に楽しんでいただきたい。
そうですね、はい、
で今回山の日の記念登山っていうのがこの後11日土曜祝日に行われますが、現在募集中なんですよね。
はい、そうです、山の日が始まったのは3年前ですから、今回第3回ということで、
はい、
今年は立山町の芦倉寺の裏にあります、雷拝山立山信仰に基づく山なんですけど、そこをハイキングしたいというふうに思ってまして、現在募集しているところです、
はい、ですので、担当者まで、申し込みをお願いしたいと思います。本郷純一さんという方になりますね、はい、電話番号が 090-1641-9702 番、 090-1641-9702 番です。参加したいと
日本山岳会富山支部の会員が解説をしながら一緒に登りますので、はい、ぜひ参加してほしいと思います。
県山岳連盟副会長、富山百山委員会委員長の山田信明さんでした。次回も山の日特別編でお送りします。お相手は浜谷光でした。